健康生活応援番組生き生き受験。おはようございます、峰拓人です。
須崎みのりです。おはようございます。この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りします。
それでは今日のゲスト出演者をご紹介します。東京慈恵会医科大学附属第三病院整形外科診療部長の斉藤充先生です。
おはようございます。慈恵医大第三病院整形外科の斉藤充と申します。よろしくお願いいたします。
まず整形外科全体の話をしていただきます、
はいはい、整形外科といいますと、とかくたまに美容整形とかですね、はい、間違えられちゃうこともあるんですけども私どもの仕事というのは美容整形ではなくてですね、骨とか関節とかですね、まあ、筋が傷んだ、それから、背骨の異常だとかですね、手足がしびれるといったような、まあ、運動器、運動するときに使う臓器ですね、この異常を治すのが我々の仕事です。
具体的にそうするとどういうことなんですか？はい、
まあ関節といってもですね、肩の関節もあれば肘も手もありますし、股関節、股の関節ですね、はい、それからお膝の関節、まあ、いろんなところに関節があるんですが、整形外科非常に今細分化しておりまして、それぞれの関節ごとにですね、それを得意とする先生が多く出てるんですね。で、私は主に骨、骨粗鬆症とか、まあ、膝とか股関節を専門にやっております。で、それ以外にもうちの整形外科のスタッフには手、肘、肩を専門にする先生もいれば、背骨を専門に手術したり診療したりしている先生がいて、そしてチームとして患者さんを見るようにしています。
1日どのぐらいの患者さんって言いますか？
は
い、
外来患者数はですね、だいたい100名から150名ぐらいですね、はい、いらっしゃいます。で、外来の数としては他の科と比べて非常に多いというふうに思います。うん、実際に膝痛、それから腰痛、手足のしびれとかの患者さんの数というのは年々増えてきておりますので、日本整形外科学会という、まあ、我々が所属している学会でもですね、運動器症候群、まあ、ロコモーティブシンドロームとお聞きになったことがあるかもしれませんけども、そういった運動器の病気がどんどん増えているので、それを予防したり早く治療したりしましょうということで、全国的に啓蒙をさせていただいているんですね。
この予防っていうのは、年取るとみんな、はい、骨が弱くなるものなんですか？
はい、年齢とともに必ず皆さん骨はある程度弱くなってしまいます、はい、で、骨粗鬆症に関しては60歳を超えてきますと、およそ半数の方は骨粗鬆症になりますし、まあ、全人口で言いましても1300万人は今骨粗鬆症と言われてるんですね。で、変形性の関節症、特に膝が多いんですけれども、膝に関してはだいたい1800万人ぐらいの変形性膝関節症、お膝が痛くて困っておられる方がたくさんいらっしゃいます。で、これは年々高齢化が進めば進むほどその数は増えていきますので、まあ、予防のところから入って、それでも十分効果が現れなければ治療していくということになっていきます。
変形性という言葉なんですが、はい、膝の何かが変形するんですか？
はい、若い時は皆様、女性の方でも男性でもカモシカのようなまっすぐな足をされてると思うんですけどだんだんなぜだか少しずつ O 脚になってですね、その歴史を少しずつ O 脚になっていきますですね。で、それで、まあ膝と膝がこうくっつかないようになってくるんですけれども、うん、それは膝のですね、関節の内側ですね、内側の方の軟骨がすり減ってきて、だんだんだんだんこう足がくの字に、内側の方が削れていくせいでくの字になっていく、うん、で、それがどんどん骨まで痛めてしまって、お膝が痛くて、上半身は元気なのにお膝が痛くて歩けなくなって変形をしてくるっていうのが変形性関節症というものなんですね。うん、
痛いだけではなくて、もう骨自体がすり減って変形を起こすということですね。
そうですね、痛いプラス変形ということですね。
これは予防って言いますか、はい、どうしたらいいんですか？はい、年取るとダメなんですか？
どうしてもある程度皆さんお年を召してくると、もちろん関節でも骨でもみんな老化をしてくるんですが、ある程度の老化というのはそれだけでは病気としてですね、皆さんが膝が痛くて困ったり、皆さんが 100人中100人が骨粗鬆症で困るわけではなくてですね、何らかのその病気を起こす危険因子というものを持っていると、そういう病気になりやすくなってひどくなっていってしまうんですね。で、例えば骨粗鬆症の場合には普段からカルシウムのものを取らないとかですね、若い時に無理なダイエットをして月経が不順だったとか、女性ホルモンって骨の維持には大事なものなので、そういう歴史があるとかですね、いう方の場合には大きくなってから年を取ってから骨粗鬆症の危険が出てきます。で、また膝の変形性の関節症という、まあ、老化現象に関しては、これは若い時 に膝の怪我をしたことがある人だとかですね、あとは体重が重いとお膝の方の軟骨がその重みに耐えかねてですね、その軟骨が削れるスピードがどんどんアップしていってしまって、やっぱりこれは良くないんですね。で普段からこう草むしりしたりとかですね、無理にお膝をぐいぐい曲げてたりだとかいう重労働的なものが加わると、その変形が少し進みやすいということが分かってますので、ちょっとお膝がおかしいなと思ったらですね、なるべくまあ体重は今より増やさない、減らしてくださいっていうのは簡単なんですけど、なかなか減らないので、今以上には少なくとも太らないでください。で体重も1キロ2キロ減らすだけでですね、よく言うこう整形科であるお注射の治療をですね、10本20本やったのと同じぐらいいい効果が出ますので、体重を減らすということはすごく大事なんですね。あの1キロから2キロ減らすだけでもだいぶ変わってきますので、それだけでも予防になります。
減らしすぎてはいけないんですね。
そうですね、ちゃんとバランスよく栄養をとって、間食しないようにしてですね、バランスよくお食事を食べていただいて、体重をまあキープしていただく、減るようにしていただく。かつじゃあウォーキングがいいのかとかいうこともあるんですけれども、歩くとまた軟骨傷んでくることもありますので、お痛みがある場合にはプールとかでですね、行くのは難しいかもしれませんけれども、週1回でもいいので水中ウォーキングをすると、関節に体重の重みが浮力でかからなくなって保護にもなりますし、同時に水の抵抗で周りの足の筋肉を鍛えられますから、これ一挙両得なんですね。週1回だけでも行ってる人はですね、やっぱり行ってない人と比べて全然やっぱりその後の痛みの取れ方がやっぱり全然違うので、おすすめしています。
それからの股関節というのは、はいはい、知ってるようで知らないと思うんですが、はいうんはい、どういう問題が起こるんですか？
変形性の股関節症という病気も、まあ、要は関節の軟骨がですね、
やはり変形、
まあ、変形して動きが悪くなって痛みが出てくるんですね、うん、ただこれ膝と違いますのは、日本人の場合には生まれた時にですね、先天性の股関節脱臼といって、まあ、股関節の脱臼がですね、生まれつきある人にすごく多いんですね。
それはどのぐらいの比率なの？
ですね、今はものすごく少ないので、実数はちょっと分かっておりませんけれども、はい、変形性股関節症、日本人はちっちゃい時に脱臼があった人は要注意というふうに言われています、うん、ただ欧米型にだんだん日本人も食事や生活がなってきたので、うん、欧米の方は逆に先天性股関節脱臼がなくても膝と同じように老化現象で変形性関節症、股関節症を起こしてきたのですけれども、うん、日本人も欧米型になってきてですね、脱臼もしたこともないのに変形性の股関節症になる人が増えてきているんですね。
その脱臼っていうのは、はい、なぜ脱臼するんですか？
これはですね、生まれつきなので原因が分かってないんですけれども、もともと赤ちゃんっていうのは関節がですね、ネジとネジ山みたいに綺麗にスポンとはまってるわけではなくて、ちょっと曖昧な形なんですね、うん、で動いてるうちに少しずつ関節の形が決まってきて、うん、ネジとネジ山のようにこう少しずつ綺麗に噛み込んでいくんですけれども、その噛み込みが甘くて、それがずっと甘い状態が続くと、脱臼したままでいると関節がまあいい形にならなくて、まあ悪い形になってきちゃうんですね。
なんか不思議なんですけれども、はい、その生まれつきっていうのが日本人に多かったっていうのがとても謎ですね、
は
い
は
い、
これはですね、どうして日本人に多かったのかっていう原因は結局分かってないんですね、はい、
いや僕なんか単純に、はい、あの母親が子供を、はい、おんぶするときに背中におぶって、はい、そうすると赤ちゃんがまた開けるから、それから
逆にまたはですね、はい、広げた方が股関節が入る方向に足が動くので、ですから脱臼の疑いがあるようなこうその毛がある子の場合には、うん、おむつをですねこう広げて、厚く当ててですね、股関節をこう真横に90度に開くようにして抱っこしたりおんぶしてくださいって言うんですね。
じゃあ昔ながらの方がいい
わけです。そうです、熱いおむつの方がいいんですね。だから逆に紙おむつみたいないい繊維をつけるとその足がグイッと開かないのでできればもう昔ながらの熱いおむつをつけて広げてるのがいいんですよね。
布おむつ で、
そ, う布おむつ
で、ね、それでおんぶをして足を広げてあげる。
ただ今も検診制度がしっかりしておりますので、全ての子にそれを履かせる必要はなくて、検診でなんか股関節が硬くて脱臼してるかもですかねっていうことを言われない限りは、まあ、基本的には心配ないと思います。
そうなんですか、
はい、
いや僕なんか最近のね若いお母さんが子供を、はい、抱っこした形で対面でもって赤ちゃんを抱いてますよね、はい、で昔はおんぶして、はい、赤ちゃんのが背中に乗ってるから顔も見えない、はい、で足がガニ股で広がってるっていう、だから不格好だったのがやっぱり今の股関節の影響あるのかなと思ったら全く逆ですね。
逆ですね、不格好 の、 その、ま、ガニ股に広げてる方がより良いですね、
うん、はあ、はい、それと先生今、はい、その股関節の問題で、はい、 中高年になってくると、はい、みんなあの股関節やられて、はい、人工股関節って言うんですか、はい、これを入れるようになってる、はい、くるケースが多いですよね、
はい、あの股関節であれ膝であれ今その関節が変形した場合にはですね、その人工関節という技術がすごく進んできています。で大体1960年ぐらいからもう開発されていて、あの慈恵医大というのは日本で初めてその人工股関節っていうのを人に使ったあの慈恵医大式人工関節っていうのを開発した大学なんですね。
そうなんですか。
そういう歴史が実はあるんですけれども、はい、で股関節とか膝の人工関節をたくさんさせていただいておりますけども、その痛いところを全部、まあ、削ってしまう、まあ、要は虫歯に例えますと、うん、虫歯を削って筋管をかぶせればお痛みが取れますですね、うん、まあ、簡単に言ってしまうとそういう手術なんですけれども、うん、痛みが取れるのと同時に足の形や長さをこれ、調整することができるんですね、手術の時に。ですから股関節も変形性関節症になるとちょっと股関節内股になってこう歩き方が悪くなったりする、だからお膝も O脚になって歩き方がかっこ悪いと、もう年だからしょうがないよっていうふうに諦める方もいらっしゃるんですが、人工関節の手術の際には足自体をまっすぐにする骨の切り方をするので、うん、70歳の方でもスカートが履けるようになったわとかですね、うん、あの非常にそういった、まあ、見た目という点でもあの手術をするといいことがたくさんあるんで、積極的に手術はされています。
あ、僕はもう股関節になると多分痛いだろうなとかいうふうに思ってたんです
けど、は
い、
今はですね、はい、人工股関節の手術をした場合には手術して翌日か翌々日にはもう車椅子に乗って、うん、元気な方の場合には手術して2日目でも歩く練習を始めます。少なくとも4日目ぐらいには皆さん歩いて3週間ぐらいでだいたい退院していきます。これは膝でも股関節でも人工関節やった場合には長くて3週から4週以内には皆さん杖片杖ポンとつくぐらいで退院されます。
痛くないんですか、手術？
手術そのものはですね手術の後はやはりあの筋を切ったりしますのである程度の痛みはありますが、退院するときには、まあ、軽度の違和感とか痛みはありますが、だいたい手術して 3,4 ヶ月から半年の間にも完全に自分のものになって、うん、もうその人工関節やったのを忘れるぐらいになって杖も使わなくなります。
いや、今のお話聞いて安心しました、あの股関節に問題抱えてる人中高年の人多いですよね、
はい、
特に男性なんか多くの知ってる人、はい、僕も含めてなんですけれど、今日はそのすごくいいお話を聞いていきました、はい、ほっとしました、は
いはい、健康生活応援番組生き生き慈恵、この番組に関するご意見ご質問がありましたら調布 FM 生き生き慈恵係までファックスか E メールでお寄せください。宛先はファックス 042-443-8068 44-3-8068、 E メールは mail@choffm.com mail@choffu-fm.com、 お便りをお待ちしております。
はい、本日のゲストは整形外科診療部長の斉藤満先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は東京慈恵会医科大学附属第三病院の提供でお送りしました。